寒さ。芥川龍之介。ある雪上がりの午前だった。吉吉は、物理の教官室の椅子に、ストーブの火を眺めていた。ストーブの火は、息をするように、トロトロと黄色に燃え上がったり、どす黒い怪人に沈んだりした。それは、室内に漂う寒さと、戦い続けている証拠だった。安吉はふと、地球の外の宇宙的寒冷を想像しながら、赤々と熱した石炭に、何か、同情に近いものを感じた。堀川くん。安吉は、ストーブの前に立った、宮本という理学士の顔を見上げた。金眼鏡をかけた宮本は、ズボンのポケットへ手を入れたまま、口ひげの薄い唇に、人の良い微笑みを浮かべていた。堀川くん。君は、女も物体だということを知っているかい？動物だということは知っているが。動物じゃない。物体だよ。こいつは僕も苦心の結果、最近発見した真理なんだがね。堀川さん、宮本さんの言うことなど、真面目に聞いてはいけませんよ。これはもう一人の物理の教官、長谷川という理学士の言葉だった。安吉は彼を振り返った。長谷川は、安吉の後ろの机に、試験の答案を調べかけたなり、頭の剥げ上がった顔中に、当惑そうな薄笑いをみなぎらせていた。こりゃけしからん。僕の発見は、長谷川くんを大いに幸福にしているはずじゃないか。堀川くん、君は電熱作用の法則を知っているかい？電熱？電気の熱か何かかい？困るなあ、文学者は。宮本はそういう間にも。火の気の映ったストーブの口へ、一杯の石炭をさらい込んだ。温度の異なる二つの物体を、互いに接触せしめるとだね。熱は、高温度の物体から、低温度の物体へ、両者の温度の等しくなるまで、ずっと移動を続けるんだ。当たり前じゃないか？そんなことは。それを電熱作用の法則と言うんだよ。さて、女を物体とするね。いいかい？もし女を物体とすれば、男ももちろん物体だろう。すると、恋愛は熱に当たるわけだね。今この男女を接触せしめると。恋愛の伝わるのも電熱のように、より逆上した男から、より逆上していない女へ、両者の恋愛の等しくなるまで、ずっと移動を続けるはずだろう。長谷川くんの場合などは、まさにそうだね。そーら、始まった。長谷川はむしろ、嬉しそうに、くすぐられる時に似た笑い声を出した。今、S なる面積を通し、T 時間内に移る熱量を E とするね。すると、いいかい？ H は温度。X は熱伝導の方面に測った距離。K は 物質により一定されたる熱伝導率だよ。すると、長谷川くんの場合はだね。宮本は小さい黒板へ、公式らしいものを書き始めた。が、突然振り返ると、さもがっかりしたように、白墨の賭けを放り出した。どうも素人の堀川くんを相手じゃ、せっかくの発見の自慢もできない。とにかく、長谷川くんの言い名付けなる人は、公式通りにのぼせ出したようだ。実際そういう公式がありゃ、世の中はよっぽど楽になるんだが。安吉は長々と足を伸ばし、ぼんやりと窓の外の雪景色を眺めた。この物理の教官室は2階の隅に当たっているため、体操機械のあるグラウンドや、グラウンドの向こうの波松や、そのまた向こうの赤レンガの建物を一目に見渡すのも容易だった。海は建物と建物との間に薄暗い波をけぶらせていた。その代わりに文学者は上がったりだぜ。どうだい？この間出した本の触れ口は。相変わらず、ちっとも売れないね。作者と読者の間には、電熱作用も起こらないようだ。時に、長谷川くんの結婚は、まだなんですか？へえ、もう一月ばかりになってるんですか。そのようも、いろいろあるものですから。勉強のできないのに困っています。勉強もできないほど待ち遠しいかね。宮本さんじゃあるまいし、第一家を持つとしても、借家のないのに弱ってるんです。現にこの前の日曜日などには、あらかた、街中を歩いてみました。けれども、たまに空いていたかと思うと、ちゃんともう約定済みになっているんですからね。僕の方じゃいけないですか？毎日学校へ通うのに、汽車へ乗るのさえ構わなければ。あなたの方じゃ、少し遠すぎるんです。あの辺は、借家もあるそうですね。家内はあの辺を希望してるんですが。おや？堀川さん、靴が焦げやしませんか？安吉の靴はいつの間にかストーブの胴に触れていたと見え、皮の焦げる臭気とともにもやもや水蒸気を昇らせていた。それも君、やっぱり電熱作用だよ。宮本はメガネを拭いながら、おぼつかない金眼の額越しに、にやりと、安吉へ笑いかけた。それから四五日経った後、ある下曇りの朝だった。安吉は、汽車を捕らえるため、ある避暑地の町外れを、一生懸命に急いでいた。道の右は麦畑、左は汽車の線路のある二軒ばかりの包みだった。人っ子一人いない麦畑は、かすかな物音に満ち満ちていた。それは誰か麦の間を歩いてくる音としか思われなかった。しかし事実は、打ち返された土の下にある霜柱の、おのずから崩れる音らしかった。そのうちに8時の上り列車は、 長い汽笛を鳴らしながら、あまり速力を早めずに、包みの上を通り越した。安吉の捉える下り列車は、これよりも、半時間遅いはずだった。彼は、時計を出してみた。しかし時計はどうしたのか。8時15分に、なりかかっていた。彼は、この時刻の相違を、時計の罪だと解釈した。今日は乗り遅れる心配はない。そんなことももちろん思ったりした。道に隣り合った麦畑は、だんだん生垣に変わり出した。安吉は朝日を一本つけ、前よりも気楽に歩いていった。石炭柄などを敷いた道は、つま先上がりに踏切へ出る。そこへ何気なしに来た時だった。安吉は踏切の両側に人だかりのしているのを発見した。歴史だなとたちまち考えもした。幸い踏切の柵のそばに荷をつけた自転車を止めているのは知り合いの肉屋の小僧だった。安吉は巻きタバコを持った手に後ろから小僧の肩を叩いた。おい、どうしたんだい？敷かれたんです。今の登りに敷かれたんです。小僧は早口にこう言った。うさぎの皮の耳袋をした顔も妙に生き生きと輝いていた。誰が敷かれたんだい？踏切板です。学校の生徒の敷かれそうになったのを助けようと思って敷かれたんです。ほら、八門前に長井って本屋があるでしょ？あそこの女の子が敷かれるところだったんです。その子供は助かったんだね。ええ、あそこに泣いているのがそうです。あそこというのは、踏切の向こう側にいる人だかりだった。なるほど。そこには女の子が一人、巡査に何か尋ねられていた。そのそばには、助役らしい男も、時々巡査と話したりしていた。踏切板は、安吉は、踏切板の小屋の前に、コモをかけた死骸を発見した。それは、嫌悪を感じさせると同時に、好奇心を感じさせるのも事実だった。コモの下からは、遠目にも、両足の靴だけ見えるらしかった。死骸は、あの人たちが持っていたんです。こちら側のシグナルの、柱の下には、鉄道工夫が2、3人、小さい焚き火を囲んでいた。黄色い炎を上げた焚き火は、光も煙も放たなかった。それだけ、いかにも寒そうだった。工夫の一人は、その焚き火に、半ズボンの尻を炙っていた。安吉は、踏切を通り越しにかかった。線路は停車場に近いため、何本も踏切を横切っていた。彼はその線路を越えるたびに、踏切板の引かれたのは、どの線路だったろうと思い思いした。が、どの線路だったかは、すぐに彼の目にも明らかになった。血はまだ。一畳の線路の上に、2、3分前の悲劇を語っていた。彼はほとんど、反射的に、踏切の向こう側へ目を移した。しかし、それは無効だった。冷ややかに放った、鉄の表に、どろりと、赤いものの溜まっている光景は、 はっと思う瞬間に、鮮やかに心へ焼き付いてしまった。のみならず、その血は、線路の上から、薄々と、水蒸気さえ昇らせていた。10分の後、安吉は停車場のプラットフォームに落ち着かない歩みを続けていた。彼の頭は今しがた見た、気味の悪い光景にいっぱいだった。ことに、血から立ち上っている水蒸気ははっきり目についていた。彼はこの間話し合った電熱作用のことを思い出した。血の中に宿っている生命の熱は、宮本の教えた法則通り、一部一理の狂いもなしに、告白に線路へ伝わっている。そのまた生命は、誰のものでもいい。職に準じた踏切板でも、重罪犯人でも、同じように、やはり告白に伝わっている。そういう考えの意味のないことは、彼にももちろんわかっていた。子牛でも、水に溺れなければならぬ。切符でも、火には焼かれるはずである。彼はこう、心の中に、何度も、彼自身を説得しようとした。しかし、目の当たりに見た事実は、容易にその論理を許さぬほど、重苦しい感銘を残していた。けれども、プラットフォームの人々は、彼の気持ちとは没交渉に、いずれも幸福らしい顔をしていた。安吉はそれにも、苛立たしさを感じた。ナカンズク海軍の将校たちの大声に何かを話しているのは肉体的に不快だった。彼は二本目の朝日に火をつけ、プラットフォームの先へ歩いていった。そこには線路の二三丁先にあの踏切の見える場所だった。踏切の両側の人だかりもあらかた。今は三時だらしかった。ただ、シグナルの柱の下には、鉄道交付の焚き火が一点、黄色い炎を動かしていた。安吉は、その遠い焚き火に、何か、同情に似たものを感じた。が、踏切の見えることは、やはり、不安には違いなかった。彼は、そちらに背中を向けると、もう一度、人混みの中へ帰り出した。しかしまだ、十歩と歩かないうちに、ふと、赤革の手袋を一つ、落としていることを発見した。手袋は、巻きタバコに火をつけるとき、右の手ばかり脱いだのを、持って歩いていたのだった。彼は後ろを振り返った。すると、手袋はプラットフォームの先に、手のひらを上に転がっていた。それはちょうど無言のまま、彼を呼び止めているようだった。安吉は、霜曇りの空の下に、たった一つ取り残された。赤革の手袋の心を感じた。同時に、薄ら寒い世界の中にも、いつか、暖かい日の光の、細々と差してくることを、感じた。おしまい。